舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市生活環境課より有田正史さん、桜井彩乃さん、舞鶴環境市民会議より森脇博史さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は3名ということで賑やかなスタジオになっております。そしてスタジオの外ガラス張りになってるんですけれども、応援の方も今日は駆けつけて今写真撮ってくださってますね、はい、とても賑やかなスタジオになっておりますということなんですけれども、まずはこの舞鶴環境市民会議について教えていただけますか。
はい、舞鶴環境市民会議の森脇と申します。ですね、舞鶴環境市民会議って言いますのは、事務局を舞鶴市役所の、生活環境課の方で、受け持ってもらっておりまして、はい、で平成24年4月に、設立されました、はい、あくまでも市民団体の一つということなんですけども、市民、個人会員の方ですね、それと事業者、また個人営業の方々から市民団体等の共同参画によって、運営されています。で、やってることといいますのは低炭素社会の実現ですとか、はい、循環型社会の確立から自然との共存社会の確立などというですね、環境に優しい持続可能な街づくり、これは舞鶴市の環境政策の基本でもあるんですけども、これに向けて取り込む団体の一つということで成り立っております。でその中はですね、地球温暖化防止プロジェクトから循環型社会プロジェクト、生物多様性プロジェクトの3つの作業部会に分かれて、活動をしております。
なるほど。この舞鶴市民環境市民会議というのは環境に優しい持続可能な街づくりに向けて取り組んでいらっしゃる団体ということで、 その中でも3つのプロジェクトがあるということなんですね、
はい、
その中でそしたら森脇さんは地球温暖化防止プロジェクトに携わっているということなんですね、はい、
そちらのプロジェクトチームの今、チームリーダーという形で、活動させてもらっております。
はい、では森脇さんから地球温暖化について教えていただけますか。
はい、地球温暖化という言葉はなかなかもう昨今ではですね、もう毎日毎日聞かない日がないというぐらい、トレンドな言葉といってはちょっと語弊があるかもしれないんですけども、もうさこのところ非常に暑い日も ある中でですね、やはり温暖化というのは、身近に感じるのではないかと思います。でこの地球温暖化というのはまずはどうして起きているか、どう考えたらいいのかということなんですけども、はい、地球というのはですね、実はもしこの温暖化と騒がれてますけども、地球の温度を保つこういったガスがないとですね、実はとっても寒い星なんですね、
うん、
ところがこれがもうそれこそ何億年という時間をかけてですね、非常に安定した状態に今まで来てまして、それで、人間をはじめとするさまざまなありとあらゆる生物が暮らしやすい状態に、何千万年も、かけてですね、で、安定した状態になってきています、
うん、
ところが、18世紀後半、19世紀以降非常に人間の、社会活動が盛んになって、特に石炭、石油をはじめとする化石燃料をですね、大量に使い出したことによって、主に大気中の CO2、うん、二酸化炭素ですね、これが非常に増えてきていると。で、指標はいろいろあるんですけども、一説によりますと、もう当初安定していた頃に比べて、2倍以上に増えているということから、それらの保温効果といいますかね、温室効果っていうんですけども、
はい、
その最たるものとしてこの CO2 が挙げられていると。で、この影響によってですね、実はこの観測を始めてから約1度ぐらい まあ、正確には 0.85 度と言われているんですけどもの気温上昇が、観測されております。でこのままほっとくとですね、2100年、まあ、今世紀末には 4.85 度、約 4.8 度ですね、5度近い気温の上昇があるのではないかというふうに推察、また研究されています。でこういったデータというのは、国連の関連組織である IPCC というところが、データとして、出して、まあ、あの世界中のもうほぼ、全世界のですね、国の研究者が、関わって、研究し、現状とそれから今後の予測でまた対策等をこう考えています。
なるほど。
で、まあ、あのパリ条約、パリ協定ということを耳にした方もいらっしゃると思うんですけども、昨年11月にですね、まあ、あの新たなそういった、条約といいますか協定が結ばれまして、それで、今後の社会をですね、この上昇をなんとか食い止めて、で、気温、今までの気温上昇をなんとか2度未満に抑えていこうじゃないかという、まあ、あの取り決めが、条約として発行いたしました。ところが、まあ、あのすでにご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけども、アメリカの大統領変わってですね、まあ、一番、CO2 の排出量の多い国の一つであるアメリカが今ちょっと揺らいでいるというところも、耳新しいところじゃないでしょうかね。
なるほど。このね、地球温暖化という言葉よく耳にしますけれども、そういった背景がある、はい、ということなんですね。
そうですね、
そしてこの気温上昇を2度未満にするということが目標であると、
はい、
でそのために私たちができることは何なのかというのを一旦 CM を挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ななこチャタラジオ、本日はゲストに舞鶴市生活環境課より有田正史さん、桜井彩乃さん、舞鶴環境市民会議より森脇博さんにお越しいただいております。ということでね、先ほど地球温暖化についての背景をお伺いしたんですけれども、私たちにできることということで、今度は有田さんからお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずこのクールチョイスというものが舞鶴でも始まったというふうにお伺いしたんですけれども、はい、どういった活動なんでしょうか。
はい、クールチョイスという言葉まだ耳慣れないと思うんですが、ちなみに長野さんはこれまでクールチョイスという言葉はご存知でしたか。
いや、これまでは聞いたことはあるけど、はい、どんな、はい、詳しくは知らなかったですね。
はい、
はい、
あの国の方で取り組んでいる運動なんですが、国の方では2020年までに50%、 半分の方には認知してもらいたいということで取り組んでいるんですが、うん、クールというと冷たいとか涼しいとか、
そうですね、
そういった意味があるんですが、他にも賢いという意味があります。
あ、
チョイスは選択、選ぶという意味ですので、つまりクールチョイスは賢い選択をしようという意味で使われていまして、温暖化、先ほど森脇さんからお話がありましたが、未来の社会のことを考えて温暖化対策につながる賢い選択をしましょうという意味で使われています。
なるほど。その冷たい選択ではなくて賢い選択という意味のクールチョイスなんですね。
はい、そうですね、はい、例えば職場などでネクタイ、スーツというのを夏場でもやるのではなくて、クールビズのネクタイで涼しい格好をする分、エアコンの設定温度を少し高めにするとかですね、車を運転する際にただ漫然と運転するんではなくて、アイドリングストップですとかエコドライブをしたりとか、また必要のない水とかお湯を出しっぱなしにしたりとかですね、いらない照明をつけっぱなしにするんではなくてこまめに消灯するという、そういった生活もしくは人生のいろんな場面で選択をする、選択の連続だと思うんですが、
そうですね、
そこで、二酸化炭素の排出が少ない温暖化対策になる選択をしましょうというのがクールチョイスということです。
なるほど。このクールチョイス、そしたら具体的には どういうふうな取り組みが行われているんですか。
はい、これは平成27年7月に政府が始められた国民運動ということで、2030年度には国として2013年度に比べて二酸化炭素などの排出を 26% カットしようという目標があります。ただ温暖化対策についてはまだまだ国民の皆さん必要だとは思われながらも行動に結びついていなかったりですとか、また誤解があって取り組まれていないということがよくあると言われています。
誤解があって、
はい、またこの後詳しくお話をしていけたらと思うんですが、はい、こういったハードルを乗り越えて、生活の場面各場面でクールチョイスが当たり前になるようにということでこの運動が進められています。またもう一つクールチョイスポイントがありまして、
はい、
温暖化対策につながることに加えて快適な生活につながるという選択であるという点があります。温暖化対策というと我慢とかお金がかかるというイメージがありがちだと思うんですね。ただこれには誤解が多くてこの後説明があると思うんですが、生活が豊かになるというものであるということを知ってもらえたらと思います。
なるほど。その、ね、誤解されてしまっているのがこの温暖化対策っていうのは我慢してすることだと思われている方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、そうではなくって選ぶ温暖化対策によって暮らしや地域が豊かになるというイメージを持ってもらえたらということなんですね。
は
い、
そうですね。はい、
では実際に市役所ではどういった取り組みがされているんでしょうか。
はい、舞鶴市としてもですね、クールチョイス賛同登録というものをしてまして、賛同登録というのはですね、国の方でクールチョイスをですね、広く取り組む人の輪を広げるためにクールチョイスに賛同してくださいという呼びかけをされていまして、こういった呼びかけに賛同しようという方団体はホームページからですね、クールチョイスのホームページから、必要事項を何点か入力することで賛同登録ということをすることになっています。舞鶴市としてもまた舞鶴環境市民会議としてもですね、これまでから温暖化対策には取り組んでまいりましたので、そういった内容とか狙いとかが合致していますのでクールチョイスに賛同登録を、行いまして、またそれぞれの代表がですね一緒に取り組んでいこうということでクールチョイス宣言というのを6月29日に行ったところです。
このクールチョイスにそしたら賛同登録をこの舞鶴と舞鶴環境市民会議ではしているということなんですね。
はい、はい、また市役所としてですね何をしているかというところなんですが、クールチョイスの取り組みというのは、まあ、いわゆる温暖化対策の取り組みなんですが、舞鶴全体における温暖化対策の取り組みと市役所の中の、まあ、一つの会社というか事業所としての取り組みがありまして、
はい、
まず舞鶴全体について言うとですね、家庭における温暖化対策として、例えば太陽光発電、蓄電池とかエコカーの導入が進むようにしている取り組みですとか、舞鶴の農水産物を利用してもらう地産地消の取り組み、これも本当は温暖化対策につながるんですね。また後で説明があると思います。
はい、
それからバスや鉄道の利用促進とかゴミの減量とか分別の取り組み、民間会社などで、環境に配慮した活動をするマネジメントシステムの推進などがあります。
はい、
また市役所内の取り組みについては桜井の方から説明をしてもらいたいと思います。
はい、では桜井さんよろしくお願いします。
はい、市役所内の一事業所としての取り組みについてですが、こちらは市の施設や事務や事業で発生する温室効果ガスを削減するためにクールチョイスに取り組んでいます。具体的には次の5点を取り組みの柱として取り組んでいまして、一つは日常生活における省エネルギー、こちらは節電やゴミ分別等、あとふんわりアクセルやアイドリングストップなどのエコドライブ、 公共交通機関を利用活用したり自転車などの活用で公用車を控えるようにしています。
はい。
で、2つ目が施設の温室効果ガスの排出抑制で、3つ目が施設の新設や改修時における省エネ化、省エネ設備の導入をしたり断熱性の向上などに努めています。
はい。
4つ目が再生可能エネルギーの導入を進めるということで太陽光発電などの導入を進めています。
はい。
で、5つ目が環境負荷の低減に向けた取り組みを進めておりまして環境に優しい製品やサービスを調達したり職員が自転車や徒歩で通勤するエコ通勤を進めたり公共施設をクールスポットに指定したりしています。
なるほど。すでに舞鶴市ではそういった取り組みが行われているということなんですね。さて、お話の中盤でですねクールチョイスについてお話をお伺いしまして、この舞鶴でもクールチョイスに賛同登録をしています、そして市役所ではこんな取り組みをしていますというお話をお伺いしたんですけれども、じゃあリスナーの皆さんがこうご家庭でできるクールチョイスについてお話をお伺いしたいと思います。
はい。
どんなことができますでしょうか。
ですね、まあ、ご家庭でできることを実は非常にいろんな場面で、考えていただくことができると思います。
はい。
で、まず最初にですね空調について、まあ、昨今この暑さですので、冷房をお使いの方大変多いと思うんですけども、うん、ご家庭からの二酸化炭素排出量っていうのはですね、まあ、いろんな統計データあるんですけども、だいたい年間 4.5 トンぐらいの二酸化炭素を排出しています。そのうちのこの空調冷房暖房に関してはですね、だいたい2割程度が占めていると言われております。
はい。
で、空調に関しては、まあ、暑いのを我慢したり寒いのをまた、うん、着込んで我慢したりとかっていうことをご想像されがちなんですけども、まあ、まずは自分の生活のですね、快適性というのを第一に考えていただく、それは大事なことだと思います。
はい。
で、加えてですね冷房、例えば冷暖房機器、まあ、エアコンとかお使いだと思うんですけども、このエアコンの性能というのは非常に最近このそうですね、10年以内のエアコンの性能というのは昔に比べるともう雲泥の差がありましてですね、でかえって、その直接温めるストーブですとかで電気ストーブですとかそういったものよりもですね何倍も効率がいいという時代になってきてます。でもう一つは、お家のその開口部、早い話が窓ですね。
あ、はいはい
はい。窓から、まあ、夏場ですとお日さんが入ってきます、
うん、
でそうすると当然お家の中温められてしまいますので、
はい、
まあ、そこに、カーテンをする、日よけをする、
うん、
そして、私ども の、 その環境市民会議でも活動の一つとしてグリーンカーテンというのを推奨しているんですけども、
あ、緑のカーテンですね。
そうですね、うん、はい。ゴーヤの苗の頒布会とかという形で皆さんに少しでも知っていただこうという、まあ、お配りをしてですね、
はい、
育てていただいてというような、これをうまく育てると遮光となります。でしかもこの生の葉ですので蒸散作用もあってですね、かなりの量の熱をですね防ぐことができます。
うん。
説によると窓から入る熱エネルギーっていうのは夏場の場合電気ストーブ1台をお家の中で炊いてるのと一緒だというようなこともございます。まあ、そういったことから、まず空調についてですね、京都府ではまあ推奨温度として28度っていうのを上げてるんですけども、そういったことをまあちょっと意識していただきたいなと思います。
は
い。
1つ目が空調についてですね。他にはどんなことができますでしょうか。
はい。ですね、地産地消という言葉をお聞きになったことはございますかね。
あ、はい、あります。
はい。地元のものを地元で、まあ、食べたり消費したりということの中で、うん、特に、食材食物に関しては、地元で取れたものをいい時期に、要するに旬の時期にですね、食べていただく、こうすることによって、遠くまで運んでいたそのために必要だったエネルギーというのを大幅に削減することができます。
なるほど。
で京都府は意外とこの取り組み進んでましてですね、舞鶴の魚が実は京都府の中で、地産地消を目標にですね消費されているという実例もございます。
例なんですが、木津川市の方で給食、木津川市の給食の例がありまして、京都府産の食材を使って、給食を作られたところ、食材を使う前、京都府産の食材を使う前と後、使った後では 96% の CO2 が削減されたという実例がございます。
かなりの量ですね。
そうですね、
そういった例もあると、はい、いうことなんですね。
そうですね。で次の観点としてですね、
はい、
給湯、まあ、今時どこのご家庭でも、まあ、お湯の蛇口をひねればすぐにお湯が出るといったところが多いと思うんですけども、このお湯のですね、お湯をずっと出しっぱなしにすると、そのために必要なエネルギーってどのぐらい消費されているか、これ意識したことございますかね。例えばですね、お湯をジャージャージャージャー出してると、
はい、
でその時にこれテレビにすると何台分ぐらいの電気が使われているか、中野さん分かりますか。
何台分、
はい、ですね、今時のテレビはだいぶ、まあ、消費電力少なくなってますんで、一昔前100ワットで170数台で、今時のテレビになるともう290台、300台近いテレビが、はい、お家の中でずっとつきっぱなしになっているのと同じだと思ってもらいたい。
そんなに、
はい、ということはですね、そのお湯の量というのをちょっとでも減らすだけで随分な、省エネになるんじゃないかなというふうにお考えいただきたいと思います。で、まあ、お湯の量を減らすのは短くするっていうのもそうですし、
はい、
それから、昨今その節水シャワーヘッドっていうのも売ってますので、これも私どもの方では利用を進めているところですね。
なるほど、そういったものに交換することでもクールチョイスになる、はい、ということなんですね。
はい、その他としてですね、まあ、毎日お車を使うこと多いと思います。
はい、
悲しいかな、舞鶴ではなかなか公共交通機関を、まあ、自由に利用する、便利に利用するということは難しいところもあると思います。もちろん公共交通機関というのは、非常に省エネになると言われてますんで、例えば電車ですとですね、車のもう本当10分の1に近いエネルギーしか使ってません。それだけの CO2 の排出しかないんですけども、なかなかそうはいきません。でも、そこでちょっと観点を変えていただいて、もしかしたら歩いていける、もしかしたら自転車で行ける、
うん、
そういうところを見つけていただいてですね、で、それを利用していただくっていうのもクールチョイスの一つじゃないかなと思っております。
なるほど、その買い物って多分ね、歩いて5分くらいのところにもしコンビニとかスーパーがあったとしても、はい、ついつい車に乗っちゃったりするんですよね。
そうですね、はい、でそこでまあ考えていただきたいのは、買い物で物を買いに行くっていうよりは、ちょっとお散歩、
うん、
ワンちゃんがいるご家庭でしたらワンちゃんとちょっとお散歩、まあ、あんまり炎天下の中っていうわけにはいかないでしょうけども、また小さいお子さんがいるんだったらお花が咲いたねって見ながらのお散歩、そんなのもありじゃないかなと思います。
なるほど、こう買い物に行かんなんていうんじゃなくって、
はい、
もうその家族とペットと
そうです、ね、
お散歩がてらと、
はい、
歩くという選択ですね。
そうですね、で、できればですね、 お父さん方にも そこで一緒に、たまには奥様と手をつないで歩いてもらうっていうのもありじゃないですかね。
なるほど、やっぱね、お父さんいてくれたら帰りはやっぱり買い物なので荷物も増えますからね。
そうですね、はい、
やっぱりどっちでも帰りの荷物のことを考えると車を使ってしまいたくなるんですけれども、そうして家族みんなで買い物に歩いていくと、でみんなでこう袋を持って歩いて帰るっていうのも
いいじゃないですかね。
いいですね、はい、そういう選択肢もあるということ。
そうですね、
うん、
あくまでもクールチョイスなんで、右と左何か選択があった場合どっちがいいのかな、でも今はできないからこっちにしよう、でも明日はできるかもしれないから、うん、もう一つの方もありだなと、そういったことを、まあ、ちょっと意識していただければ随分違った生活になっていくんじゃないですかね。
そうですね、この温暖化対策しなきゃとか、はい、もうこう強制ではないですもんね。
そうですね、あの、うん、しみったれた生活になるんではないと
、ね、我慢して暑い中、はい、うもうエアコンもつけずに過ごすわけでもなくって、は
いはいはい、今時エアコンつけないでそのまま熱中症になるという、ね
ね、そっちの方が危険ですもんね。
ございます、うん、先週1週間だけでも4000人以上の方が日本全国で救急搬送されてるみたいなんでですね、うん、そこはまず気をつけていただいて、うん、で、先ほど相田さんの他にもありましたけど、生活を豊かにするような選択でもあると。
そうですね、
はい、
この我慢をするっていうんじゃなくって、生活を豊かにより快適に過ごすための選択、ね、ということで、このクールチョイス、はい、ぜひ皆様覚えていただけたらなと思います。ということで、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴市生活環境課より有田正史さん、桜井綾乃さん、舞鶴環境市民会議より森脇博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。